水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題は
この前トランプさんの話をしたもんですから、
はい、
またなんか急にそういう話もやってみたいなということになりました
、はい、
アメリカのドナルド・トランプ大統領と中国の習近平主席、
はい、
まあ、この2人はいずれも自分の国では名門と言われる大学の卒業生です、うん、片やトランプ大統領はニューヨークのフォーダム大学、ペンシルベニア大学の卒業生、一方の習主席は文化大革命の時、はい、党幹部のお父さんが地方へ再教育に送られたということがあったんで、まあ、その間一緒に不遇の時がありましたけど、その後北京の名門清華大学で学びました、
はい、
いわば世界が第二次世界大戦後につかみ取ったほぼ一世紀にわたる成長と繁栄の時代に生きたリーダーと言っていいと思います、
はい、
その二人がそれぞれの国の最高指導者となって4月にアメリカフロリダの個人別荘マール・ア・ラーゴで会った時、習主席がトランプ大統領に朝鮮は実は中国の一部だったと語ったというんですね、
ええ、
でここで言う朝鮮は現在の韓国と北朝鮮を合わせた朝鮮半島全体のことだと思うんですけど、朝鮮を支配していた歴代の王朝が中国の歴代の王朝に朝貢し貢ぎ物を持って会いに行き、うん、そうした関係作法体制を通じて主従関係にあったと説明したかったんだと思います、
はい、
で私は高校時代に東洋史の授業で作法という歴史用語を聞いた覚えがないんですけど、うん、まあ、今の私の理解では自国が生きる世界の支配者である天子様から自分の国だけの支配者である君主様が称号や印鑑をもらうことで領土や体制を認知してもらう仕組みのことを、まあ、作法体制というんだと思います、
はい、
しかし朝鮮は中国の一部だったというのは、まあ、言い過ぎ間違いじゃないでしょうかね、うん、朝鮮は中国勢力圏の一部だったというのがせいぜいでしょう。ましてや中国の一部というと、まあ、英語ではパートオブチャイナでしょうから、いかにも朝鮮が中国領土の一部だったと響いてしまいます。この朝鮮は中国の一部という会話が正式の会談の中で出てきたのか、それとも食事の会話の中での話なのか、このことを記事にしたアメリカの新聞ウォール・ストリート・ジャーナルも明らかにはしてませんし、トランプ大統領もその後何も言ってませんですが、面白いのは韓国側、具体的には韓国外務省も韓国のマスコミも何も言っていない点ですね、うん、気にならないんでしょうかね、もし日本は中国の一部と言われたら、まあ私はそりゃないだろうと言いますけど、
はい、
私今日露戦争が起こる前の日本とロシアの関係を、ロシア側から見て書いたコンスタンチン・サルキースフ博士の、著書を翻訳してますが、博士は日露戦争は実は戦う必要がなかった戦争なんだとこう主張してます、
はい、
日本はロシアのことを非常によく研究していましたし、なんとか対ロシア戦争を回避しようと努力したと主張します、うん、日露戦争は実はベゾブラゾフ、アレクセイフといった、まあ、朝鮮や満州で利益を稼ごうとしたタカ派がロシア皇帝を引きずり込んで開戦に走ったというのがサルキーソフ博士の主張なんですね、
はい、
今なら8時間か9時間で成田からモスクワまで行けるんですけど、あの当時は船で横浜から2週間から3週間かけてペテルブルクまで出かけ、現地の日本公使館の助けを借りながら雪の中をロシア皇帝や外務大臣と交渉した伊藤博文の苦労はなかなかなのものだったんだと博士は評価しています、
はい、
それでも日露戦争は起きてしまいました。歴史の重要性と相互の情報交換の重要性を感じますよね、
はい、
最高指導者の歴史認識、その指導者にもたらされる情報の重要さ、いかに大事か大いに考えさせられます。
そうですね、まあ、これは今アメリカと中国、それからロシアの話でしたけども、世界各国に共通して言えることですよね。
そうですよね、
はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。